毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信をしているプロジェクトワンサイズのポッドキャスト。2006年11月からずーっと続けてきた僕らのホーム。いろんなことがあるけれど、帰れる場所があるっていいね。行ってらっしゃい。お帰りなさい。これからもずーっとよろしくね。
欲求不満だ。欲求不満だよ。どうも、粕谷浩二です。
どういうこと？どうも、平井正幸です。
欲求不満って言ったらあれしかないでしょ。
何？
欲求不満だよ。もう満たされない。
あ、
満たされないよね、
腹がね。
そうそうそう、腹がね。最近ね、うん、マズローの欲求五段階説っていうのにハマってる。
マズロー
だよ。
お
う、うん、心理学者、アメリカの心理学者が提唱したマズローさんがね、
マズローっていうあの心理学の内容じゃなくて、マズローさんが提案した欲求不満のあれやこれや、
ムンクの叫びみたいなもん。
あ、
マズローの欲求五段階説、う
ん、あれムンクの、ムンクってあのヒエってなってるのムンクじゃないの？
違うよ。
あ、違うの？
叫びという作品。
うん、ああ、そうだ
な。うん。でも改めて聞かれたら僕も不安になっちゃったけど、確かそうだったよ。なんか、雑学的な、初歩クイズ的なやつで多分出たと思うけど、そんなことはよくて。
ああ、よくて。
で、そのね、人間は本質的に5段階の欲求を持っているっていうね、
うん、
そういう説があってさ。
ほうほう。
で、まあまあ、そのちゃんとしたやつはちゃんと調べて、ちゃんと調べてほしいんだけど、
投げっぱなし。
まあ、一つの欲求を満たされると次の欲求が、
うん、
まあ、人間的には求めたくなるんだっていうね。
うーん、
そういうものなわけです、
うん、人の欲は際限ないっていう。
際限はあるの。
あるの。
それが、うん、その欲求を満たし次の欲求、次の欲求を満たし次の欲求でいくと、
うん、
最終的に人間は自己実現に至るっていう、まあ、説なのね。
お、
うん、そう。だから上から言うと、自己実現欲求っていうね、一番自分がやりたいことをやりたいようにしたいっていう欲求の手前に、
うん、
どっちだったっけな、あ、自己尊厳、あ、違う、尊厳欲求、承認欲求とも言う、
うん、
なんか、認められたい、
うん、
自分がやっていること、していることを、まあ、思っていることとかを認められたい、
うん、
素晴らしいとか言われる人になりたいっていうのがあって、うん、その手前に社会的欲求、なんかそのどこどこの会社に勤めているとか、
うん、
どのコミュニティに属しているとか、
うん、
どこにいるか、自分がどこの誰かっていうのを求めたいみたいなのがある。まあ、それで下2段もあるんだけど、
うん、
その一つ一つをクリアしていくと次のものが欲しくなるんだよっていうのがあってね。
うん、
で、まあ、その説をこう僕は最近ずっと反芻してるわけですよ。
うん、
うん、って
実際に実際に戻して飲み込んで、戻して飲み込んでしてるわけ。
反芻ってそういうことでしょ。
確かに語源はね、牛とか、あの、なんだっけ、胃がいっぱいある動物さんのね、元だから、むちゃむちゃむちゃって、うん、よく消化できるように、ね、草をね。汚いな。もう、
まあ、そう、でも、うん、そう、説とか理論的には一回飲み込めるんだけど、
うん、
ちょっと待って、ああそうかそうか、
うん、
あれあれ、あ、そうかそうかそうかっていうのをずっとこう繰り返、
またか。
まあ、咀嚼、よく咀嚼でもいいんだけど、
そうな、言葉にするとね、
うんうんうんうんうんうんうんうん
うんうんうんうんうんうんうんうんうん
うんうんうんうんうんうんうん
うんうんうんうん。
まあ、それがあってさ、
うん、
で、まあ、結果全部言うことになっちゃうけど、一番下に、
うん、
その5段階の一番下に、
うん、
生理的欲求っていうのがあるの、
うんうん、
食べたい、寝たい、で、排泄したいとかっていうのがあって、
うん、
でも本当だから、それは生きていく最低限のしたいこと まあ、せざるを得ないに近いんだけど、したいこと、うん、でまあ、これが現代の心理学で言うと、これが本当に満たされない人はあまりいない。
へ
ー。生きていくために食べること、生きていくために排泄することとかは、うん、基本、まあ、その求めなくても体生理的にしていることじゃん。
あ、しちゃダメって言われたら病気になっちゃうね。
そうそう、もう本当だから、ね、生きていけなくなっちゃう、うん、抑圧されるとそうなる、
うん、
でその次に安全欲求っていうのがあるの、
うん、
その2段階目の安全欲求っていうのは、
うん、
美味しいものを食べたいとか、
うん、
ぐっすりいい気持ちよく寝たいとか、
うん、
あのもっちもちのトイレットペーパーで尻を拭くトイレで排泄したいとか、なんかそういうこう、
うん、
安全に生きられるっていうことを2段階目で求めるっていう説なのね。
うんうんうん、
だからもう美味しくなくても生きていくために食っていくんだったら、
うん、
その生理的に何でもいいじゃん。
そうな。
ただ食えない状態だと食いたい食いたいってなるから、うん、それが生理的に一番下。わしは
ゾロ水すすってでも生きていくんじゃ。
あ、でもそのそ、まあまあでもそうだよ、うん、生きていくために必要なものを求めるのがまあ最低限の要求だったりするんだけど、
うん、
まあ、そういうことをねこうずっと考えてて、
うん、
今自分が何を求めているのか、その求めているものはどこに値するかとかを結構考えると面白いんだよね、
うん、
そんな欲求の話、うん、まあ、結果僕は欲求不安です。すごい。
あれじゃあカスヤは今何段階目なん？
それは、
うん、
お察しの通り、うん、気持ちよいエッチがしたい、う
ん、あそうあ、半数中
えずいちゃう、
あ、そっ
か、うん、そうだから考えてることはまあ楽しくて、ね、でその結果、うん、マズローが提唱していることでは、その5段階のさらに上、実現、自己実現の上には自己超越があるんだっていうね、うん、
お、
もう自分がやりたいことをやれる以上に、うん、自分というものよりもさらに高いものになりたいっていうのが、
うん、
なんか最上級の欲求だみたいな定義なわけです。
じゃあ粕谷で言うと、もうとんでもないドエロいことが待ってるってこと？
いやいや、それはもう自己実現で成り立ってるじゃん。
え、自己超越だとすると粕谷の場合は
超越、
うん、
超越だ、その、うん、もうこのね、こういう説はそんな、うん、ロジカルにはそんな単純なもんじゃないから一つとは言えないけど、
うん、
僕の自己超越って言うんだったら、
うん、
神のお告げが、
え、
神的なお告げが僕に降りてくることが超越だよね。
あ、そうだ。
もう僕という存在を飛び出してしまうことです。
え、ど
ういうこと？じゃない。だから役者さんで言うと、
うん、
もうなんかその、まあ、自己実現まで至ったら、
うん、
こう表現しようっていうのがそのままできて、で手前の尊厳欲求とかが満たされているとなると、
うん、
その自分がやろうと思ったことができて、多くの人に素晴らしいとこう認められ褒められ、
うんうんうん、
でそれでもっと手前に社会的欲求があるから、まあ、地位とかだよね、
うん、
そこに至れるぐらいの人間、まあ、ポジションになってて、
うん、
でもっと下の生理的とか、なんて言ったっけ次、安全欲求か、安全欲求とかを満たしているってことは、まあ、それで飯を食えていてっていう上り詰めた感で考えると、
うん、
もう、うん、だ自分ができないと思ってたことができるようになりたいっていう欲求、
うん、
役者を超えてもう本人そのものになっちゃう、クリカンみたいな感じかな。
ああもう
もう真似て、うん、でもう本物のようにできてるようになったら、もう本物になっちゃったみたいな、うん。
まあ自己超越。
超越したいな、うん。だからそう、まあ、考えてると面白くもあり、奥深くもありっていう感じです、うん。今回ちょっとこじれてるけど、こんな話じゃなくてもうちょっとラフにね。でも発想を豊かに、自由に物事を表現していたりすると、
うん、
そのさなか思いもよらないことが思いついたりするっていうのも、
うん、
まあ、ある種自己実現と自己超越の間ぐらいの結構崇高なことだから、
うん、
今日はラフにね、
うん、
自由な発想を大きく大きく、
うん、
まあ、もしくはこう、 四方八方放射線状に広げて、
ババッつって、
ん？
ババッって
、
何？四方八方、
あ、広げた、広げた音ね。そうそうそう、広げた感じでやっていきたいと思います。最近オープニングが長い説。それでは今回もお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり、
どどどどどどどどどうもアルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どどどどどどどどどどどどうもあんこ大好き声優平井雅之です。
今ちょっと元ネタを伝えきれなかった自分に反省したけど、これ、うん、あの今超話題のドラえもんっていう星野源にいたのね、の確かにオマージュでやろうかなって思ったけど、うん、ちょっと元ネタが伝わりきらなかった僕の反省から始まりました。
でも結構ね、僕の中でね、頭の脳内ミュージックでね、
頭の脳内ミュージック以外の脳内はどこにあるの？
外付けハードディスクみたいな。でも脳内でねすごい流れてる、うんうん、
ミュージシャンとしての星野源もねかなり大活躍してますよね、うん、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドゲスト三色丼ぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい、
まあ、藤子 F 不二雄ぐらいのね、
うん、
広い想像力でね、
うん、
今回やっていきたいと思うんですけど、
うん、
その発想したいことがちょっとやってさ、うん、1個メッセージ来てるんで読みますね。
はいな。
いつもありがとうございます。まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも配信を楽しみにしています。
ありがとうございます。
私はワンサイズのコントが好きで、嫌なことがあったり気持ちが上がらない時に聞くと悩んでいたことがバカらしくなり一歩踏み出すことができます。
うん、
うん、バカらしいよね。
バカらしい。
最近は最近は笠谷さんが整理してくれたためすぐに聞くことができて助かります。ポッドキャストアーカイブスのことですね。もうこの12年ぐらいのやつが三色丼より前のやつがポッドキャストアーカイブスという別の、まあ、ブログ形態でまとめてありますからね、
うんうん、
以前同時配信ドラマとコントの中で人気投票をしたと思いますが、当時私は残念ながらリスナーではなかったため参加できませんでした、まあ、当時平井さんもパーソナリティーではなかったため参加してないですけど、
ね、うん、
もしよろしければ今度はコント部門のみで対象を決めていただくことはできないでしょうかということで、そうこれねさっき見たんだけど、うん、あの2015年末に、
うん、
2015年今年のベストドラマコントを決めようっていう企画をやったんですよ。
お
でその、まあ、当時三色丼ぶり中澤和也でやってましたけど、
はいはい、
その2015年1年間でやったコントドラマの中でどれが一番良かったみたいなやつをみんなに投票してもらいながらやったわけ、
うん、
であれもねそのやった当時はねこれ毎年やろうって僕は思ってたんだけどね、まあ、やってないけ
ど、うん、確かにね、うん、
2016年が10周年だったこともありすんげえドタバタしてて余裕がなかったり、うん、12月に中澤雅人が卒業しているので、うん、もうくちゃくちゃでねそんなことをやる余裕もなく、
うん、
で2017年はもう平井さんがいるんだかいないんだか、
なんだって
なんかもうあそして僕が、うん、僕が
何何
社会的欲求を満たされないままの1年間どうしたらいいんだどうしたらいいんだ私はっていろいろねごちゃごちゃしたもあってね、まあ、やってないですけど、
うんうん
うん、確かね2015年の時も、
うん、
そのベストオブなんとかみたいなやりてえなって思いながら一回もこれまでやってなかった初めてやるってなると、うん、じゃあ全部かいやでも全部は、まあ10年じゃない 10年で言うと、
うん、
300本とかあったわけですよ。
そうな
300本とかがあって、
うん、
それどうしようもないだろうっていうことで、
うん、
で、じゃあ今年1年でやろうかなみたいな感じでやったんだと思うんだよね、
うんうん、
だからまあ今やるんだったらどうしようかなコント部門のみでってまあねアシストしてくれてるけど、
うん、
大体ね大体半分半分ぐらいなんだよドラマとコント。
ああ
多分、
うん、
僕がなんか なんとなくね作品を書くときに、最近コント多いなと思ってドラマ書いたり、最近ドラマばっかだなと思ってコント書いたり、ちょっとバランスを考えて書いてたりもするから、まあ大体そうなんだけどね。その、ベストオブなんとかとかやってみてもいいなって思いながら、僕はね思ったよね最近、あのね、あんまこのポッドキャスト三色丼、何にも起こってない
あ、
何にも起こってない
平和な感じね。
そう、まあそれもそれでいいんだけど、飽きるじゃん、飽きるじゃん、飽きるよ、僕が飽きるよ。
あ、そう、
何にも起こってない、何にも何にも起こってないような時に何かねえのかなって思って聞くとかがラジオだったりするから、ラジオ聞いても何にも起こってないっていうね、だからその日常、僕らの退屈とはいえ面白い日常みたいのを送る、なんかあった大したことはないけどみたいなのをこうやるのがフリートークの面白さなんだけど、まあ、僕も平井さんも普通すぎて、何も起こってないから、そのフリートークの限界も感じてるわけ。そもそも、ね、平井さんはトークでやっていこうっていう人じゃないから、だからトークでやっていく人になった最近。
どうだろう、
あ、なってないからだからトークで持たす、まあ、それこそ、人がお金を払ってくれるかもしれないぐらいのトークにしようみたいな、そういう番組運びではないから、いや、トーク本当に何にもないねみたいなトークをしててもちょっと何とも言えなくて、それよりはまあまあまあ好きでやってるけど、あ、この前の三色丼聞いた、笠谷さんこんなこと言ってたねとか、平井さんこんなことあったらしいよぐらいになるぐらいのものができたらいいなって思うけど、そこまでは別に求めてないからやる必要もないから、じゃあなんかネタになるようなことを考えたいなって思ったんだよ。
ほう、
なんか
なんかネタ、
まあ、それこそ年に1回、ベストオブなんとかをやるって決めてやってもいいかなって思う。
じゃあ
だから今から急に月1ぐらいで、まあ、ベストオブ1年目、ベストオブ2年目って 1回ごとにやっていってもいいよ。そしたら、まあ、11年間分はあるから、11回企画が 1周できるね。
だいぶ長い距離ですね。
だって長い距離やってきたんだもの。だその11年の中でのベストオブを決めようなんて、そんなことできないよ、多分僕らでも、リスナーでも、全部聞いてるリスナーでもできないよ11年で一番って何かあったみたいになっちゃうから、
逆に、え、これあれなんかあれ忘れたみたいな、
こんなのあったみたいになるから、僕がなってるから、もう、そうだから、そうやる、そのベストオブなんとかをやるにしたらそういうやり方もできるし、でもその他にもなんかさ、もう基本的にね、まあ、このポッドキャストも一時期はポッドキャストバラエティーと名乗ってたこともありますよ。バラエティーなので、なんかこうなんかやってたらなんかもう少し面白くないんじゃないかなって思ったの。なんかこれをやってみようみたいなさ、だから、
ああ、前やってたチャレンジ企画みたいな、
でもそこまで気張らなくてもいいんだけど、だ、例えば何、あんこクイズを僕に出すとかでもいいし、何だろうな、まあ、それこそ、まあ、あんまり流行んないけど1回ぐらいはね、その心理テスト、面白心理テストみたいなのやってみようと か、 なんかそういうのでもいいんだけど、なんかこうさ、ああ、なんかあった、あ、ないね、みたいなのじゃなくて、なんかこう。
いや、今日も平和だね、つって。
まあ、それこそね、僕、なんでもいいんだけど、何か企画みたいのやりたいなって思ってさ。ラジオでも、もう本当にこう、まあ、プロフェッショナルは、フリートークの30分を毎週やってても思ったりするわけだけど、まあ、そうじゃないとしたら、まあ、だからすげえ こんなのは番組が始まる前にやることだけど、企画会議だよね構成会議、
うんうん、
じゃあ番組内で30分あるとして、
うん、
枠枠枠何やるみたいな、
うん、
何のコーナーやるみたいなさ、
うん、
まあ、僕が大好きなその TBS の深夜ジャンク枠とかもほとんどが、半分近く、まあ、フリートークをやってるから、
うん、
まあ、めっちゃ面白いな、やっぱこの人たち喋りのプロだな、いいなって思うんだけど、
うん、
でもそのやっぱ面白コーナーを作って投稿してもらってとかで、さらに面白いコーナーなんかないかなって言って、まあ、毎週ね、なんかコーナーあるみたいな、ないなーコーナーあるないなーみたいなのを繰り返しながら、コーナー、あ、そういえばこの前こんなこと考えてみたいなとか、そういうコーナーにしてみようかっつって、その中で今やりたくないコーナーを削って他のコーナー新しいコーナー作ったりとか、
うん、
そういう番組作りがあるわけじゃん。
うん、
あ、そう、番組作りしてみない番組番組なんだけど一応これも
12年目になって、
そうそうそう
そうね、
そうそうそう、うん、常に変化です、
うん、
なんかこうなんかやりたいコーナー企画なんかあるかなって思ってさ、
うん、
ああ、そうそう、
そうそう、
何、うん、何をやっている番組を聞いたり見たりしているのが平井さんは楽しかったりする？例えば、まあ、今聞いてるかどうか分かんないけど、うん、普通に地上波で流れているラジオを聞いてて、
うんうん、
このコーナー好きやわって思うコーナーとか。
最近地上、まあ、FM、AM ラジオなかなか聞く機会がないんだけど、まあ、ネットラジオはちょこちょこ聞いてるんだが、やっぱりなんだろう、エピソードトークだったりとか。
ああ、エピソードトークがあるんだったらそれはエピソードトークでいいんだけど、うん、エピソードトークがないから何にもないやんってなってるじゃん、うん、
そうなのね。
そう、だからそれはね、うん、エピソードトークなんてその、まあ、トークの上では基本中の基本だから、
うんうんうんうん、
僕らが毎回見てんだか見てないんだか分かんないこのこの構成台本にも、うん、一応こうエピソードトークをしましょうねっていう形で書いてるわけですよ。
うん、
それで行き詰まりを感じてるから、
うん、
なんか他にいいですよ。いや、もしかだから、うん、もうで平井さんが聞いてて楽しいと思うんだったら、
うん、
あ、やっぱやめよう。
何何？
いやだから、
うん、
エピソードトークのコーナーとして、うん、毎回平井さんエピソードトークしようよでもいいんだけど、それは今までやろうとし続けてたのにやってなかったしできなかった、うん、できなかったからやってなかったんだろうからみたいな話で、うん、じゃあ他もう何本か何十本かあってもいいわけですよ、
うん、
コーナー企画なんて、
うんうん、
でその毎週同じことを毎回ね、僕らの場合は週じゃないから、
うん、
毎回同じことでやんなくても別に、
うん、
あ、今回このコーナーできるねとか、
うん、
まあ、もしくはね、次回このコーナーでなんか準備しとこうねぐらいで、
うん、
軽くできるようなのでもいいわけですよ、
うん、
でも本当それで言ったらね、もう現代、まあ、平成も終わろうとしている昨今ですけど、
はいはい、
音楽でもそうだし、ドラマ、演劇、映画、アニメもほとんどそうだけど、
うん、
誰もやってないことなんて基本的に存在しない
ん
です、
うん、
誰かがやってたこと、誰かが生み出したものの変化、
うん、
改良とか改造とか、うん、まあ、融合とか、そういうなんかもう、うん、ほとんどのものは出尽くしてるはず、
うん、
まあ、それこそ出てないのに僕らが知っていることなんてもう僕らの発明だから、うんそれこそやればいいんだけど、
うん、
もうそんなもんはもうめったないはずなんで、
うん、
だから何でもいいと思うんだよね、
うん、
それこそさ、そのエピソードトークの出来上がりとしてもう終わりましたけど、ライオンのご機嫌ようのサイコロトークとかもそうなわけじゃん、
うんうんうん、
そういうのも誰かがどっかで作り出した何かなわけですよ、
うん、
それで言うと、いろいろ僕らやってきたけど何にも残ってないね
あ、
でエピソードトーク、
ね、
エピソードトーク形式にこだわらないんだけど、
うん、
エピソードトーク形式でやったのが、ゲスト中澤雅智の時かな、
うん、
笠谷浩二のゲスト中澤雅人の時かなんかは確かその次回のテーマはこれですって言って終わってで、
うん、
その毎回そのテーマにそぐってもそぐわなくても、まあ、そのテーマから話すっていうのをやってたわけ、うん、だそれは一応エピソードトークの練習にはなってたりしてね、
うん、
あとなんかだからもう思いつきでさ、
うん、
占い的なものをやったりとかね、もう超序盤だけど占い的なものとかをちょこちょこやったりとかさ、
占い？
え？その性格診断とかもそうだけど、
あーやってた？
そう、そのガラケーの僕らはねそういうぐらいしか面白みがなかったからね、なんか何々診断とかをちょこちょこやったりとかね、
あ
結構その何かしらちっちゃい企画をやったんだけど、
うん、
またやろうっていうほどハマんなかったからから大体のことが一回こっきりでね終わっていくんだけど、
うん、
なんかこ う, もうテレビで見てても基本的には全て企画ですよ、
うん、
企画、
うん、
あのその街ブラもそうだしそのクレイジージャーニー系もそうだけど、どこどこに誰々が行ってどうだったか何があったかっていうのは基本、うん、レポートなわけです、
うん、
こうでしたよ、あー面白かったっていう自分が、視聴者聴取者が、うん、見たり聞いたりしないものを出してくれるのが面白い、
うん、
あーなるほど面白いって思ったりするし、
うん、
アメトークとかは、まあ、エピソードトークのこう進化系だと多分思うけど、
うん、
何々について思うことそれぞれが面白く話すみたいなのも、
うん
うん、なるほどって思うよね、うん、あとだからクイズとかは昔もう普遍でなんかそのポイント勝敗のつけ方みたいのが結構いろいろ変わってるけど、基本的にクイズはクイズだから、
うん、
それは一番わかりやすいよね、
うん
うん、知ってる人は知ってるけど知らない人には難しい、
うん、
クイズでそれに雑学とかがハマってきて、へーって知識欲みたいのを満たすっていう意味でも、
うん、
まあ、ずっと続いてるものだったりするわけですよ、
うん、
でまあ食レポとかもそうだよね、食事食べたことないけど食べてみたい、このお店の何々食べてみたい、美味しそうとか、
うん、
そういうのをこう、そう、そういうのを疑似的に満たしたりまたは欲求を目覚めさせたりするとか、あー5段階欲求5段階説で考えるとちょっと面白いなって思ったりもするわけですよ、
うん、
だからそのなんかこうそういうのも全て企画というもので成り立ってるわけですよ、
うん、
だから企画構成とかはものすごいお金をもらったりするわけ、
うん、
そういう意味で、うん、番組を作ろうよ
あまた戻ってきた、うん、
そう
番組な、
そう、うん、誰かにとっての暇つぶしでいいんだけど、うん、僕らの暇つぶしではいけないんです
うん、
そう思うんだよ、
うん、
なんかやりたいことあるかなっていう話、
そうな、うん、なんだろうな、やりたいこと、
うん、まあだからもしくはだから、うん、これやってる人たちが楽しそうでいいなって思う、見たり聞いたりすることですよ、
うん、
もしくはだからね、なんかなんだろう、もう何でも企画という種の芽吹きなんて本当にどこかしこにも探せばあるわけですよ、
うん、
雑草と同じです、探せばある、
うん、
食おうと思えば食えるみたいな感じで、うん、なんかこう
泥水すすってでも雑草食ってでも
それが平井さんの中で何からどうハマってるのか全然わかんないんだけどでもそうだからどんなものでもいいんだけど、うん、まあ、雑誌とかでもね、うん、なんかこうこれを見たり聞いたりしているとき楽しいなって思うものを僕らもやってみることとかできるなとか、そういうところからでも、
うん、
まあ、いくらでも何とでもなるわけです、
うんうんうん、
それをあじゃあそれをやってみよう、トークでポッドキャストでじゃあどうやってやろうかっていうのが次の構成に進んでいくわけで、
うん、
まず企画ですよね、
うん、
それこそエピソードトークなんて日記を読もう企画ですよ、
お？
そう、だからもう基本的には日記を読み返して、あそういえばこの前こんなことがあってねって話すのはエピソードトークじゃん、
うん、
それも企画っちゃ企画ですよ、
ほうほう、
うん、何でも企画なんて何でもいいんですよ、
うん、
ただ、僕らが面白さを感じてないことをやっても、
うん、
なかなかちょっと僕らが楽しくないのにみんなが楽しいってちょっと 複雑すぎるから、うん、だから、うん、平井さんが見たり聞いたりしている番組とか企画でなんか面白い やってみようかなみたいな、簡単なものあるかなみたいなね。
なんだろうね、結構最近ねマツコデラックス
月曜から夜更かし、
あ、夜更かし結構見てて、
うん、
であとは夜の街を徘徊しましたみたいなだったりとか結構見てるな。
ああ、
うん、
まあ、街ブラ系はね、
うん、
その様を、
うん、
まあ、ブラリしている人が面白くしているから、
うんう
ん、いいんだけど、
うん、この間もね、なんか林家ペイさんを追跡しようみたいな感じのやってて、もう結局あいつじまいでペイさんの行きつけの店になんかプレゼントを置いていくっていうやってたね。
たまたま僕も見たけどね、
奇遇ですね、
うんうん、でもだからまあ街ブラでもいいんだけど、
うん、
あれはね意外とそのまあプロとしては手間がかからないんだけど、
うん、
アマチュアとしてはすげえ手間がかかる、
うん、
ロケをする
確かにね、うん、あロケ
あと、
うん、
何にもないと本当にきついから基本その持ち出し、僕らの場合は持ち出しで何か買ったり食ったりしてみないといけないし、
うん、
その上で、トーク力にすげえかかるから、うんうね、まあできるけど向いてはいないような気がする、
うん、なんだろうね。
あともう僕らね小心者だからさ、
うんうん、
でしかもその社会的欲求が満たされてるとは言えないから、
うん、
僕らが趣味でやってるネットラジオなんですけどっつって、うん、その収録許可とか、
うん、
いろいろめんどくせえ
結構ね、いやそういうの何それみたいな感じで言われちゃうとね。
でね、一時期はその、まあ、僕らのできる範囲でということで、
うん、
プレゼンコーナーをやってましたよ僕らも、
うん、
何か最近いいと思ったものとかをそれぞれが持ち寄って、
うん、
これのどこがいいかっていうのをやるみたいな、あれも、
ね、
まあ、街ブラではないけど、
うん、
物を使ってる何かなんだよね、
うん、
それもだから回を増すごとにモチベーションが下がっていく、
うん、
い二人を見て、
向
いてないんだろうなと思って、
うん、
だからまあまあできなくはないです、うん、できなくはないです。でも他に考えたいね、なんかね、
う
ん、
そうな。
でその月曜から夜更かしとかで言うと、
うん、
もう基本的には調査レポートものですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、主に面白素人を発掘ですから、
うん、
もうガンガン人に話を聞いたり、
うん
うん、よくわからないものをとりあえずよくわからないものを調べてみようって言って、
うん、
よくわかりませんでしたっていうオチをつけていくみたいな、
うん、
そういう形ですよね、
うん、
であれもまあ形式としてはプレゼンっちゃプレゼンですよ。
うん、
うん、その調査過程を面白く演出する感じだけど、結果何だったのバカみたいな話でしたとかそういうオチをつけて、
うん、
まあ、スタジオでコメントだよね。
うん、
うん、で結局お話が面白いのは大前提なんだけど、
うん、
何をネタに話してるかだよね、
うん、
ネタだよね。
ネタな、
ネタですよ。
ネタ、
そう、
そうね、
そうですよ
ね、
そうです、
大事だよね、
う
ん、
折れるな、折れるなよ。
いや大事だわ、
折れるなって
何
折れるなって
バレた、バレた
最近始めた趣味とかある？
最近か、
もしくはずっと別に何かにしようとは思ってないけど趣味ではやってるねみたいな。
うーん、あでもね最近ではないけどマッサージ屋さんに通うっていうのはちょいちょい、まあ月2月に1回とか月1回ぐらいにちょっと間空いちゃうけど、
うん、
それこそこの間のあのなんだろう水玉やったりとかね、
水玉
あとなんか、まあ、そのお店でねあの選べるわけよ、なんか水玉とあとお灸と 電気流すやつ、
あ
と温めるやつ、
あ
でようやく今あの水玉とお灸と電気流すやつやって、あと一つでコンプリートなんだけど、
うん、
今やその3つの中では、まあ、水玉は結構自分の中では衝撃的だったね、
うん
うん、めっちゃ青くなるしね、
うん、
うわこれはっていう、
うんうん、そうだね、
そう今度その温めるやつにするか水玉にするかちょっと迷ってて、
まあ、そんだけいろいろやってたら、うん、その話をしてくれればエピソードトークだったんだけどね、
ああ
だからそういうのが、うん、エピソードトークをやるのに向いてない人なんだろうなで日記書いたらって言ったけど日記も向いてない人だろうから、うん、あまあだからそのトークで勝負は別にもう良くてなんかねなんかこうそれこそね僕がなんかその、
うん
ね、マズローの欲求五段階説にハマってるのは、うん、応用が効いて面白いからっていうのもあって、
うん、
で そこから考えると欲求何かしらの欲求が何か、まあ、行動だったり、
うん
思想だったりの原点になったりするわけですよ、
うんうん、
だから例えばで言うと健康に対する欲求があるんだったら健康について片っ端からバンバン試してみると、
うん、
それは趣味になったりするんだよね、
うん、
健康にいいっていうからなんか苦いお茶とかも健康にいいらしいっていうので飲んでみたとか、
うん、
でそれが聞いたか聞いてないかは知らんけど、うん、うまかったまずかったとか、うん、そういう話に変えていくと、うん、どんどんなんかその健康になりたい人のコーナーみたいに
確かにね、
なるし、
うん
うん、なんかその、うん、なんだろうね、まあ、ある種街ブラとかはさ、うんまあ、いろんなものが要素が混ざってるけど尊厳欲求承認欲求もちょっとあると思うの、
ほう
自分が住んでる街をいじられて楽しいとかさ、
うん、
あこの街行ったことがあるとか、
うん、
そういうなんかこうテレビにも出たところにをなんか僕自分の町に近い感覚で見るとなんか自分ここ住んでたことあるんだみたいなのがちょっと承認欲求を満たし疑似的に満たしているような、
うん、
そういう感覚もあったりするんだろうなとか、
うんうんうん、
いうのがあるわけですよ、
うん、
だ何を求めて何を求めだからねこれ難しくもうそうだから僕は理論で考えようとしちゃうから、
うん、
分析をしちゃうんだよね、
うん、
それは新しい発想にはなかなか向かないから、
うん、
だから もっとむしろ平井さんがこれ見てたら面白かったんだよねとかっていうのをパクりたいよね、うん、
パクるの？
そうだからその、うん、分かったよエピソードトークが面白い
喋、
うん、る人が面白いだから面白いのは僕も知ってるから、うん、そういう人たちみたいになりたいと思ったらじゃあそういう人たちになれるような方向性で企画をなんか考えようかって感じです。
おーそうな、
うんうん、まあ、そうじゃなかったらそうじゃなかったらなんかね
あ
何かやってみたいことないかねっていう、
そ, うな、
まあ、それこそさ、うん、あの、まあ、バカみたいな話あれももうもはや昔すぎてほとんど覚えてないけど、
ん
平井さんがなんか T シャツだっていう平井さんが T シャツだっていう話になって、
え
じゃあ毎回収録だったりあのちょこっと会うときに T シャツチェックをするからっていうファッションチェック的なやつもやってたんだよね。
あれやってたっけ。
そうあれもなんかねそのやんのみたいな平井さんのテンション、うん、モチベーションの低さでいや、やりたくないったらやめようっつってやめちゃったけど、そうなんだっけ、どんな T シャツなんかね好みはないけどT シャツいいねって言われるとなんか気持ちがいいみたいななんかそんな話があって、
あ
で気抜いた T シャツ着てるときはなんか恥ずかしいみたいな、なんかそんなことをなんかねトークの中で話してて、
うん、
だったらじゃあ毎回 T シャツチェック、うん、T シャツそんなに好きだったらチェックしますとかつってやってたんでね、うん、 あれファッションチェック企画でしたよね、一応ね、
うんうん、
そう、うん、でそれこそさ、そう、新しい方で言えば、コラム企画をねやった時も、
うん、
コラム書きたいんだよっつって、
うん、
はあってはあ、はあってなりながら、うん、まあ、じゃあやるならやりましょうかっつって、
うん、
コラムを書くっていう企画をやってみたりね、
うん、
だからなんか、うん、そう、何でもやりたい、これやってみたいなみたいなのを思いつくといいんだけど、
うん、
うん、平井さんの底打ちが早いよねあれっつって手を入れてみたら、ね、第1第2関節ぐらいでコンって下に当たっていってっつって思いのほか浅いっていう掘るほどではなかったかもしれないみたいな、
うん、あれはね、
なんかじゃあ最近毎週見ているもの、毎週聞いているものとかある？ハマってるもの、テレビラジオ、まあ、あの誰かのブログでもいいんだけど、
あのそれこそネットラジオで言うと、あの三馬正文監督、音響監督さんの、うん、あのネットラジオがあって、
うん、
でそれをそれが毎週水曜日更新されてるんだけど、
うん、
それを聞いてる。
そのネットラジオは中でどんなことやってるの？
うんとね、まあ、過去関わった作品だったりとか、うん、あとゲストに声優さん呼んで、
うん、
まあ、それこそエピソードトークだよね。
まあ、エピソードトーク
と答えはこんな
と、インタビュー型だよね。
うん、
話を聞く、
うんうんうんうん、
そう、インタビュー形式も、
うん、
まあ、企画として考えるとなかなか分かりやすくて、
うん、
直接お話を聞けない人のためにインタビュアーが話を聞きに行って、
うん、
代わりに聞いてきた話をみんなが聞く、見るっていう形になるわけです、うん、
でもその番組がね、今月で終わっちゃうの。
おう、なんで？
分かんない、わかんない大人の事情
でも、まあね、
終わるってつい最近の回で発表になって、
うん、そうだ、基本的にあの作った側の都合で終わるものですから、うん、それは終わりますけどね。
終わるって、
あ、どうする、僕らも終わるじゃん。
ええ
、
この番組は今月で終わりますって急
ね、うん、もうヘビーリスナーさんがアワードやってくださいみたいなことを言ってくれてるのに
、
終わりますって
そんなっていう。
でもそうだからさ、
うん、
まあ、うん、もっと先のこと言うと、
うん、
僕らの実力に限界を感じているところもあるわけですよ、
うん、
このフリートーク、エピソードトーク、もうトーク軸でお送りする番組っていうのは、
うん、
その人が面白い、その人が話す内容が面白いじゃなければ、
うんうん、
もうおしまいなわけですで、
うん、
まあ、このプロジェクトマンサイズ立ち上げからずっともう一歩大きく前上行く、行き続けることが、まあ、このプロジェクトの命題ですから、
うん、
まあそのね、比較対象として中澤雅人みたいに進化していって大きな仕事とかがどんどん来るようになっていくと、この人がどんな人なのか知りたいっつってトークを聞きたくなったりするわけですよね。そのパイが増えていくのに合わせて、その個人のポテンシャルが上がっていくのに対して聞くとかが増えて、なんかこうね、上がリスナー数とかが上がってくるわけですよ。だからトークに依存っていうのは自分たちそのもの、裸一貫で勝負だから、
うん、
リスナーが増えないってことはそういうことだし、
うん、
増えたってことはそういうことなんだっていうことですよ、
うん
うんうん、そこに依存して、まあ、過去の自分たちをね否定するつもりもないから、
うん、
僕らはそれでめっちゃ面白かったんだよ、
うん、
増えていく、まあ増えていったのと同じぐらい減っていくけど、いろんな人はだけど何者でもない僕らがやっていて、それを認めてくれる人がいたりとか、
うん、
応援してくれる人がいたりとかっていうところはすごく良かったです、うん、だけど根本的にはもっと多く っていう、なんかもうそれこそ欲求がまだまだある、まだまだあることを前提に僕らやってるわけですから、うん、だから面白い番組と言われたいし、
うんうんうん、
で僕らができるんだったらもう あの2人のフリートークが面白いから聞いてみなよって他の人に紹介されるぐらいの人たちがお送りする番組になったらいいんだけど、
うん、
まあ、今のところちょっと先ほど申し述べました通りですから僕らの魅力を引き出すような何かができたらいいって思ったりはするよね。
なんでしょうな、
うん、ウェイ、うん、なんかね、もう結果今日は出ませんから、
うん、
今日はこのまま終わりますけどなんかね企画、うん、なんかそう何話すっていうのをこれまでずっとやってきたけど、
うん、
まあまあまあ簡単な、全然簡単なやつで何やるにしたいね、
うん、
それが番組作りな気がする、
うん、
何やるつって。何やるの中に、ちょっと、エピソードトーク1個あるから、そのエピソードトークやろうっていうのは、エピソードトークをやるっていうコーナーです。
うん。
うん。フリートークで話したい、面白そうなことがあるんだ。まあ、それこそ、何企画やろうかとか、うん、そういうの、フリートークをやりたいんだったら、じゃあフリートークをやろうか、みたいな。
うん。
あとだから、先日この映画を見てきて、その話がしたいから、
うん、
その話をしようか。ね、
うんうん、
何やるにしようかね、うん、じゃあね、
あそう先日ねグレーテストショーマン見てきたんですよ。
前回見るっていう話してたからね、うん、
いやーよかったね。
おあおフリートークエピソードトークしてみる、じゃあ
ええ またこの話は次
いやいやもう引き伸ばしてる場合じゃないし、
そうね、う
ん、あと平井さん一生懸命考えたことはそうでもない可能性があるからあでも今考えてない、あ、まあ、知らないけど、
ああ
なんかこう何やってんの、何もしてないじゃないなんか今回これやったねみたいな、
うん、
そういう形の番組にできたらいいなっていうね、うん、もう12年目にやることじゃないまあマイペースでお送りしている良さでもありね、
うん、
僕らがやりたいと思った時がやり時なんで、
うん、
別に変えちゃいけないっていう制限もないのが、
うん、
僕らが自分たちでやっていることの良さでもありますんで、
うん、
やってみて面白くならなさそうだったらやめることはいくらでもできる、
うん、
でも面白くしたいなりそうって思うからなんか新しいことをやりたいわけですよ。
うん、
なんか面白いことをね、
うんうん、
そういった意味で、うん、まあもう、うん、なんか今のところ平井さんに関してはこのポッドキャストのことを1ヶ月に3時間考えてるか考えてないかぐらいだと思うけど、
うん、
もうちょっと考え、もうちょっとぼーっと考えてくれたらいいんじゃない、
うん
あこれエピソードトークになりそうだなって思ったらメモっといてもらえます、
分かった、
うんまあ、エピソードトークじゃなくてもね、
うん、
あカスヤにこの話をしたらどうなるんだろうとかっていう、うんうんうん、そういうのでなんかこうもなんか持ち合わせ、
うん、
持ち合わせで僕らが持ってないことは出せないんだから、
うん、
なんかやれるといいよね、
うん、
じゃ あ次回は多分このままのペースでで何かやってみたいって、ね、なりそうな気配がありますけど、
うん、
春だからね、
うん
うん、裸で街を歩いてみたいと思う人がいたら、うん、その人にはちょっとやめておきなさいと言いながら、う
ん、捕まるよ
春を迎えていきたいと思います、うん、さて今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。のなんかだから、
うん、
こういうことやってみてくださいっていうのも、
うん、
ずっと募集してるんですけど積極的には言ってないですけど、うん、なんかあったらお気軽に投稿フォームからください。
そうね、
次回の配信は3月21日水曜日ですね。 以上、今回のお相手も
グレイテストショーマン見て、あ、やっぱりいい映画って感動するな、素晴らしいなって思った僕は、次シェイプオブウォーターを見に行きたいと思ってます。平井正幸と、
あの弾みで入ってしまったアマゾンプライムでどうせだからと思って、アマゾンプライムビデオでいろいろ見てますけど、 OVA のブラックジャックが何回見てもいい、うん、アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。
バイバイ。かな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。